今日は、支店者の目から見て、支店者が一体誰と話をしているのか分かるように書くのって大事だよねっていう、今日はそんな話をしていきましょう。小説家、この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。同業者木下正樹さんが小説講座をやっておられて、そこの生徒さんに800文字小説というのを書いてもらって、でそれを匿名で書いてもらって、それを公表して、どれが木下正樹なのか当ててみましょうっていう、いわゆる聞き酒ではなくて聞き小説コンテストっていうのをやってて、その第2弾っていうのがをやってたんで、でこれだっていうふうに僕は決めた、当てたんだ、選んだんだけど、前回もあったんだよね。で前回やった時に思い切り外して赤っ恥を書いたので、今回はちゃんとプリントアウトをして、ここがこういう風だよねっていうことをチェックしたんで、まあその話をしていきましょう。でまあ全部で3本あります。でその3本どういう原稿なのかっていうのは概要欄にリンクを貼っておきますので、その原稿を見て、まあ皆さんチェックし、し直してみてくださいな。でまあこういうところで僕はこれはプロの書いたもんじゃないよなっていうふうに判断したっていう。でまあ2番と3番が大きく、まあ1番が突き抜けて大きく良かったのと、2番と3番がやっぱり首をかしげるところがいっぱいあったので、2番と3番違うだろうということで、まあその話をするんだけど、これ木下さんだったらどうしよう。で昨日はその3番さんがここはこういうふうに違うよっていうふうだったんだけど、今日はその上がってる原稿のうちの2番さんがね、まあこれはプロの作品じゃないだろうっていうことで、でまあその話をしていこうっていうことです。で2番「僕のお父さん」っていう、まあそんなような800文字小説で、でこれざっくり言うと、そのお父さんが事故で、まあ記憶が吹っ飛んで、まあ違う人の記憶と錯誤とか混乱して、混乱して、結局お父さん、その前のクソ親父からいいお父さんになったよっていう、まあそういう話を書こうという、まあそういう、それをその子供の視点から書くっていう、そういうような話なわけなんだけど、これ志は買うけれど800文字だからさ、やっぱりちゃんとその800文字だと、これね、10万文字ぐらいのその長編だったら10万文字もないか、原稿用紙換算で30枚とか、30枚とか50枚、文字数で言うと何だ、どのぐらいなんだ、とにかく原稿用紙換算で30文字ぐらいだと、まあもうちょっと分かるように、まあ、書けるんだけど、やっぱ800文字だとこう分かるように書くのだけのスペースがないからね、だから読者に分かりやすく書くのって大事だよねっていうことで、まあそこを考えると、そのタイムスパンみたいなものを考えると、これ2番はプロの書くもんじゃないよねっていう、まあそういうことを思ったのでね。なぜそう思うかっていうと、この、まあ、シンプルに文章の問題です。これはその視点者がその子供の視点から書くんだけれど、その錯誤したお父さんっていうのが交通事故で記憶が飛んで別人格になったと、でその別人格になったお父さんというのが、この対話者、話者というのがお父さんなのに、そのお父さんという言葉とおじちゃんという言葉と、まあその両方併記してあるもんだから、 ここの場所に一体何いるんだっていうことを一瞬わからなくなる。で、800文字だとその一瞬わからないっていうものが結構致命的だったりするんだよね。だから読み返さないとわからないっていう、読み返さなきゃいけないので、そうするとやっぱこれ誰が誰だっけという、まあそういうことは思います。なのでこの場合だと、その子供の目線から見てお父さんは記憶が入れ替わって別人になったとしても、視点者の目から見てお父さんは記憶が変わっただけだよということなので、お父さんはずっとお父さんのままなわけだ。にもかかわらず、その対話者についてのその三人称ね、つまりお父さんという言い方をすることとおじちゃんということのを使い分けてしまっているので、そうすると同じ人物だということが一瞬わからなくなるということです。その結果すごく読みにくくなっているということです。で、まあ、あと細かいことを言い出すとキリがないけれど、まあ細かいことを言い出すとね、例えばこの子供って一体その漢字とひらがなを混ぜてあるんだけど、一体子供ってこの視点者って何歳ぐらいの子供をこう想定してるんだろうとか、そのこうお父さん俳優っていうことが書いてあるんだけど、じゃあこれはどういう俳優なのかとか、そこら辺のところが、まあ、どんなシリーズの映画の俳優なのかとかっていうことが、こう、まあ、やっぱ、800枚のスパンだと、800枚じゃ、800文字というスパンだと、やっぱり、もうちょっと整理しないと分かりにくいよねっていうことは思います。で、まあ、シンプルにこれ、ひらがな文字ばっかりだと、ひらがながこんなに多いとかえって読みにくいよねっていうことと、なんでわざわざ子供の視点で書いたんだろうとか、子供の視点で書く、別にこれ子供の視点で書かなくても、要はひらがなだけにすると文字詰め込める情報量が少ないので、だから僕じゃなくて、例えば健太なら健太という感じで、その三人称にして子供の視点で三人称で、ね、書いていくと、もっと情報量って詰め込めたよねとかっていうことはまあ思うけど、これはまあ大したまあそう思うけど、それほど大きな傷じゃないかな。ただその作品の中で二人しかその登場しないんだから、そこら辺が二人だということが分かるようにすること、特に文字数が少ないと、こういう一文字一文字の一つ一つのことがこう大きく引きずって、で読みにくさになってしまうのでね。で、その結果、それが挽回できないままその作品が終わってしまうということなので、やっぱ短いものは難しいっすよ。これ800文字っていう制限がなかったら、もうちょっとちゃんとしたものになっただろうな、なんてことは思ったりはします。この作品が木下さんだったらどうしようかな。ドキドキするよね。チャンネル登録をしてくださいな。そして通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエモの新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで。